皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方と一緒に楽しくお話ししていきたいと思います。今回のゲストは NPO 法人多世代交流館ニナニーナの山岸あさみさんです。よろしくお願いします。
佐藤さん、岩崎さん、忙がしがに勘弁ね。わざわざ来てもらって悪かったですね。どうもごめんください。山岸あさみです。よろしくお願いします。
初っ端から素晴らしい長岡弁ありがとうございます。今回紹介するのは2021年に公開された記事、タイトルをお願いします。
はい、タイトルは郷土料理を通じた多世代交流を NPO 法人ニナニーナが目指す誰も一人にしない街です。紹介も兼ねて記事の導入部分を少し読みたいと思います。誰もが生きやすい街とはどんな街でしょうか。子どもから高齢者まで幅広い世代の人たちが互いの価値観を尊重し、誰も孤独に陥ることなく優しい気持ちで支えられる街、そんな街に暮らせたら素晴らしいですよね。ですが実際の私たちは自分の地域や価値観の外側にいる人たちはもとより隣人さえも深く知る機会は少なく、誰にも助けを求めることができずに孤立してしまったり、街や社会が抱える問題の多くはそうしたところから生まれてきます。そんな状況を変えたいと長岡市の郷土料理ニナを通じての多世代交流を目指しているのが NPO 法人多世代交流館ニナニーナ。この記事ではどんな思いで活動を続けてきたのかを紹介しています。
そうですね、これはね本当にねいい記事でですね、私がとてもその印象に残っているのが、よく横のつながりというのは聞くことだと思うんですけども、この縦のつながりっていうんですかね、この世代を超えたつながりっていうのは、やっぱりなんかジェネレーションギャップもねあって、やっぱりこのトライアンドエラーの繰り返しっていうことでようやくこう長い時間かけてつながった時の効果っていうのは非常に大きなもんじゃないかなと感じました。
はい、ここで改めて山岸さんをご紹介します。 NPO 法人多世代交流館ニナニーナに所属されている山岸あさみさんです。仙台にある子育ての駅ぐんぐんの運営や多世代が交流できるイベントなど活躍は多岐にわたります。4人のお子さんを育てる山岸さんは包み込むような優しい雰囲気と明るく軽快なトークで子育て中の親子のみならずいろんな人の心を掴んでいます。
そうですよね、本当にバンバンも利用者の方にも長岡のもう魅力を発信してもらったりとか、あと移住してきた方孤立がちなんでだと思うんですけど、そのフォローとかしていただいたりとか、もう本当に魅力発信のねチームのもう本当一員のような存在だと思ってます。
ちょっとした相談事でもついついいつも話が止まらなくなってしまうのですが、今日はラジオなのでしっかり時間に収めていきたいと思います。
前半の放送はニナニーナさんの取り組みについて、後半では今年力を入れている中学生と赤ちゃんの訪問のお話など中心にお話をバンバン聞きたいと思ってますのでよろしくお願いします。皆さん今お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、非常に今にぎやかな声とか音、ガチャガチャとか子供のギャーっていうギャーって可愛い声が聞こえるかなと思うんですけども、実は今収録が、このぐんぐんさんのところで収録しています。このぐんぐんのところちょっと教えてもらえると。
はい、子育ての駅ぐんぐんは長岡市で大きな駅としては3番目に建てられた駅で、長岡市の市民防災センターの中に建っています。はい、 日頃はそうですね、今日もねたくさんの方が遊びに来てくれていて、うん、今日はだいたい2歳ぐらいまでの子が多いですかね、うん、パタパタ走る可愛い足音だったり聞こえて賑やかですね。
さっきねハッピーバースデーの声もちょっと聞こえたんですけども
そうなんですよ、はい、お誕生日の方はお誕生月の方はお誕生日カードプレゼントしているのと、うん、あとスタッフが心を込めてハッピーバースデー歌いますので、うんうん、皆さんお待ちしてます、
はい、で隣がそうですね消防署はい、さんがあって、あと防災公園、はい、あの芝生が広がる、
はい、
でそこの中にある防災機能も兼ね備えたですね、
はい、そうですね、
ですね、
はい、あの防災機能もたくさんあって外にはマンホールトイレだったりとか、うんうんうん、あのいろんな機能がありますがそういうのの紹介のために毎年秋には防災フェスとして防災に特化したイベントを実施してます。
はあ、そうなんですね、
はい、
ラジオな
長岡。
それでは早速ですけども、ニナニーナの活動に、山木さんが関わってきたきっかけって何でしょうか。
そうですね、私自身がぐんぐんをすごく利用よくしてたんですけど、うんうんうん、主にこのニナニーナに入るきっかけになったのは4人目の子供を出産したのがきっかけで、そうなんですよね。で4人目の子供が生まれた時に仕事続けようかとか、うんうん、育児どうしようかなとか考えた時にこのぐんぐんの雰囲気とみなにーなの皆さんの雰囲気に触れて私もここでお仕事をしていきたいなと感じたのがきっかけでした、
うんうん、あれあの長岡弁がちょっと
ちょっと嘘いがでして
無理やりこう長いもうみなにーなさんもう10年以上でしょうかね。
そうですね、うん、来年度15周年を迎えます。15周年、
はい、多世代交流、まあ、してきたと思うんですけども、この山口さんが印象に残っているなんかエピソードがあれば教えてください。
そうですね、私自身のことになるんですけど、一緒にお仕事してる人もそうだし関わる保護者さんたちもそうですけど、うん、20代から祖父母世代の方まで、うん、たくさんの方と交流していく中で、うどうしても私自分のことだけ考えていると実母との関係にちょっとなんでそんなこと言うんだろうとか悩んだりした時期もあったんですけど、まあ、その母と同じ年ぐらいの方たちと関わっていく中で私が捉えているものよりも、うん、もっとこうそういうことじゃなくて、うん、思いやりの中で私を心配して私が大事だから言ってくれてたんだなっていうのを、うんうん、そういう別の方を通して母の思いを知るきっかけになったりしたり、それは母側も同じだったりして、うんうんうん、やっぱりいろんな世代と関わることって、うんうん、そういうところでいいんだなと感じたりしてます。
もうまだまだなんかあのありそうな感じ、あともう100ぐらいエピソード。
そうですね、いろいろあります、うんね、やっぱぐんぐんの話になると、うん、大学生がボランティアに来たりするんですけど、はいはいはい、特徴的なのは保育だったりとか、うん、教育に興味がある子どもじゃなくて、うん、全然関係ない理系の男の子とかがぐんぐんに来て、うん、子どものことを知りたいって言って入ってくれる子がいます。で子どもと遊んだこともないし大人と喋ることも苦手だったんだけどっていう子が触れ合いを通して最後は一緒に寸劇に出たり就職して最初の自己紹介でここでいつもやってる手遊びを一曲歌いましたっていうのを連絡もらったりとか、まあ、こう子育てとか多世代交流を通して自分自身も広がっていくそんなのがよく見られて嬉しいですね。
ニナの日があったと思うんですけど2月7日がニナの日ということで、はい、
そうですね、
うん、2月7日の時に、あったかい校長というイベントさせていただいて、うん、その時ニナを振る舞っていただいた記憶が私の片隅にあるんですけども、はい、そのニナに日についてちょっと教えてください。
はい、はい、ニナの日あの多世代交流会ニナニが勝手に2月7日と声高に言い始めたのがきっかけなんですけど毎年その時期になると子育ての駅ぐんぐんで、うん、長岡の地域のお母さんを呼びしてそのお母さんが日頃食べているニナを振る舞ってもらうというイベントをしてます。この日たくさん利用者さん来ていただけるんですけど長岡が出身の方もいれば転入者の方もたくさんいたり、うんうん、あとはこの日はすごくあの60代70代の方もニナを見にたくさん利用者さん来てくださる日でもあります。
なるほど、
はい、1回見に行ったことがあるんですけど、はいうんすごく小さいお子さんもニナ食べるんですよね、うん、なんか意外とパクパク食べるというか、
うん、そうなんですよね。このぐんぐんの中の飲食コーナーでいつもなら食べないんだけど、うん、みんなと一緒だと美味しく食べたとか、うん、やっぱ一緒に来たおじいちゃんおばあちゃんたちが 上手に食べてるねとか言うの聞いて、うん、もっと食べようみたいなのとかが見られて、あ、
みんなで食べると美味しい
そうそう、みんなで食べると美味しい
効果
ありますね、うん、おかわりとか ね、 ね、
はい、結構県外の方とかもいらっしゃって、うんうん、ニナーの存在知らない人も食べたりしていて、
そうだよね、ラジオな
長岡、
あと私正直あのニナニーナさんって、はい、ニナを普及する団体さんから最初あったんですけど、はい、あのこのニナが多様性につながるって、はい、これちょっと
私たちの法人自体は中越地震をきっかけに立ち上がった法人ですけど、うんうんうん、その中でもニナの日をとても大事にしていて、うんうん、ニナっていうのは長岡の郷土料理なんですよね、代表的なね、うんうんうん、あのでどんなナッパを使うのか、タイナだったり、うん、あの塩漬けした別の青菜だったりすると思うんですけど、はいはい、それぞれの家に味があったり調理法も違うし、その最終形態汁っぽい家もあれば炒め物みたいなお家もあると思うんですけど、それってすごく子育てと一緒というか、それぞれの家庭にそれぞれの味があるって、子育てだったりパートナーシップだったり夫婦の形家族の形みんなそれと一緒だから、郷土料理一つとってもそれが多様性って言えるんじゃないかなと考えてます。
あ、そっか、あの先ほどすみません、あの、ね、赤ちゃんもそうだっていう、うん、多分歓声が上がったと思うんですけど、うん、うん、本当家庭によってはねバラバラで、
そうですよね、うん、そうですね、ここのニナニナでよく作るニナは、うんうん、塩漬けしたタイナを塩抜きをしてっていう、もう出汁を使ってっていうものですけど、うん、ちなみに小国出身の私の家のニナは、うん、あの大根のマネギナを茹でて、だから今時期食べるんですよね、でしかも出汁と味噌味だったりしました。ただニナニーナでよく言うニナは内豆が入っていて、タイナの塩漬けを使ったもので、うん、味付けはね出汁と塩だったりとかちょっと、うん、いえいえでだいぶ違うので、なのでそれニナ一つとってもすごく話題が広がる
ツールでもあります。はい、それがこうなんかニナを通してこうつながるきっかけ、
そうですね、うん、愛着を持ってもらえる地域に愛着だったりとか、うん、うちはこうだけどあなたの家はこうなのねっていうのがそれぞれ分かり合うきっかけにもなるのかなと思います。
分かりました。いやもうニナだけで1時間かかりそうです
ね、ニナを語らせると長くなりますね。
はい、いや本当にあのエピソード含めていろいろたくさん話を聞かせていただきましたありがとうございます。何かこう山口さんで告知したいことありますか？
そうですね、何にしましょうか？
え、そんなに
いろいろあるんですけど、はい、私たち6月の末から市内の長岡市内の中学校へ0歳児の赤ちゃんと一緒に、うんうん、中学校3年生に育児の楽しさだったりとか、うん、子育てのを通しての、うんうん、こう幸せ感とかを伝えに行ってくる授業が始まります。もしね行ってみたいお母さんお父さんいたら来てくれると嬉しいなと思います。
もうじゃあソイガーですね。
ソイガーですってバカを応募し募集待ってますんだんが
ということで皆さん募集待ちしていますがね。じゃあねえなそれもうね直上ちょっと出なくなってすいませんはい、じゃあすいません、あの山口さん本当に今日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
今日はここまで、続きは再来週のラジオな長岡でまたお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。